皆さん、こんばんは。
2020年9月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2020年前にこの地上に生まれてくださったのが、イエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死んで葬られ、三日目によみがえり、復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて天国へ入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
今日は毎日が奇跡というテーマでお届けしたいと思います。
新約聖書の中にはイエス・キリストが奇跡を行った話が40回ぐらい紹介されています。
結婚式で水をブドウ酒に変えるとか、病気の人を癒されるとか、死んだ人を生き返らせるとか、大切なことは、ヨハネの福音書では、奇跡と呼ばずに、印と書かれていることです。
印というのは、証拠、証明という意味です。
はい。イエス・キリストが神の子救い主だという印、証拠として、奇跡は行われました。
旧約聖書では、やがてメシア、救世主、救い主が来るという予言があり、そのメシア、救い主はいろいろな奇跡を行うということが予言されていました。
ですから、イエス・キリストはただ単に不思議な奇跡を行う力があったということではなく、旧約聖書で予言されていたメシアこそイエス・キリストだということを教える証拠、印としてイエス・キリストは奇跡を行われたのです。
イエス・キリストという名前も実は名字と名前ではありません。トランプ大統領という時に名前がトランプで名字が大統領ではありません。トランプ大統領というのは、トランプさんは大統領ですという意味で、名前と役職を表しています。
同じように、イエス・キリストという呼び方も、名前と役職を表しています。つまり、イエスはキリストですという意味です。キリストという言葉は、メシア、救世主という意味です。ですから、イエス様をイエス・キリストと呼ぶことは、イエス様こそキリスト、メシア、救い主だという意味なのです。
はい、そこまではわかりましたが、今日のテーマの毎日が奇跡っていうのはどういう意味ですか？
はい、残念ですが、今日の最初の歌をお届けする時間になってしまいましたので、賛美の後でお話しいたします。
それでは、国分ゆりえさんの歌で、イエス・キリスト、大いなる愛をお届けします。
それでは、どうぞお聴きください。
私たちの
国分百合江さんの歌でイエス・キリスト大いなる愛をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは毎日が奇跡というテーマでお届けしています。
イエス・キリストはメシア、救い主としての印、証拠として奇跡を行われました。我が家では毎日不思議な奇跡の連続です。
例えばどんな？
仕事が終わって家に帰って靴下を脱いで脱衣所に投げておくと、なんとしばらくすると靴下はきれいになって靴下の棚に移動しています。それから夜お風呂に入ってお風呂から上がると次の日にはお風呂場がきれいになっています。夜寝るときには食卓に何もなかったのに、朝起きてみると食卓には朝ごはんができています。明日から出張だという時には、私は何もしていないのに、翌朝には出張用のカバンができています。トイレットペーパーが切れるかなと思っていると、次の日には新品に変わっています。不思議なことが毎日絶えずあります。
それは奇跡ではなく、私が毎日家事頑張ってるからでしょ？
いや、それこそ奇跡だよね。
どういう意味？
新約聖書では、神様であるイエス・キリストが奇跡を行い、我が家では神さんが毎日奇跡を起こしてくれています。
神様と神さんをかけてるんですね。
娘の通っている東京の教会の M さんも、今自分がこうしていられるのは天の神さんとうちの神さんのおかげですと言って、笑顔で 病と戦っているそうですよ。続いて、すごく面白いフクロウチョウのお話を紹介したいと思います。中南米メキシコにフクロウチョウという蝶々がいます。羽を広げるとフクロウの顔にそっくりのデザインです。蝶々の天敵は小さな鳥ですが、鳥の天敵はフクロウです。鳥が蝶々を見つけて食べようと飛んでくると、蝶々はパッと羽を広げてフクロウの顔に変身します。すると鳥は突然自分の天敵であるフクロウの顔が現れるのでびっくりして逃げてしまいます。
フクロウそっくりのデザインに自然に進化したとは考えられません。
第一、フクロウは夜行性です。蝶々は日中活動します。蝶々は自分の天敵である鳥を、鳥の天敵であるフクロウが捕まえて食べるところを見ることはありません。なぜ蝶々は鳥の天敵がフクロウであることを知っているのでしょうか。知っていたとしても自然に自分の羽の模様をフクロウに似せたデザインに自分で自分を変えることはできません。
神様がデザインして蝶々をそのような模様に作られたとしか説明ができません。
蝶々の素晴らしいデザインの背後には、世界を作られた素晴らしいデザイナーの神様がおられると理解する方が、偶然に進化したという進化論を信じるよりも理解しやすいのではないでしょうか。
それでは今日の2曲目の歌ですが、白鞘恵美さんと EYS の皆さんによる土の器という歌をお届けします。2016年ゴスペルナイト大阪という集会のライブ録音です。
それではお聴きください。
「かけだらけ」
白鞘恵美さんと EYS の皆さんによる土の器をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは毎日が奇跡というテーマでお届けしています。
先ほどは中南米メキシコのフクロウ蝶の紹介をしましたが、次は私たちの日本でも身近に見ることができるクロアゲハ蝶のお話を紹介したいと思います。
昆虫にとって最大の天敵は鳥だそうです。しかも鳥はものすごく大食漢です。一度居場所を見つけられたら、周りにいる仲間たちも片っ端から食べられてしまいます。
しかし、食いしん坊の鳥でも食べないものがあります。それは、自分が排泄した糞です。アゲハチョウの幼虫は鳥の糞になりすまして自らの身を守ります。特にクロアゲハの幼虫はその光沢までもが鳥の糞にうり二つです。ある虫などは形が糞に似ているだけではなく鳥の糞そっくりの匂いまで発生するという徹底ぶりだそうです。
糞になりすませば安全なんだということをどのようにして昆虫は知ったんでしょうか。まだ卵から帰って間もないわけですから鳥を見たこともないし、ましてや鳥の排泄物を見たこともないんです。しかし虫たちは時期が来れば一人でに鳥の糞の姿に変身できるんです。
一体なぜでしょう？体の中の遺伝子の中にプログラムがあるからなんです。
では、一体誰がプログラムしたんでしょう？プログラマーは誰でしょう？
この自然界をデザインした方、万物の創造主なる神様、この世界をお作りになった神様がおられると考えることは一番合理的なことではないでしょうか。それでは今日の3曲目の歌はアルバムトリニティジャパンから世の始めという歌をお届けします。
それではお聴きください。
初め天国であなたへのご計画
神様は見つめられ素晴らしいとおっしゃる
「この世で何より」
神の御手で作られた。あなたのことを喜びます。あなたを愛します。
アルバムトリニティジャパンから世の初めをお届けしました。
今日のゴスペルアワーは毎日が奇跡というテーマでお届けしました。
聖書に記されている奇跡は作り話、神話だと考え教えている教会もありますが、私たちの教会は聖書は間違いのない神の言葉と信じる教会です。天地万物を作られた全能の神様が人間イエス・キリストとなってこの地上に生まれてくださり、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで三日目に復活されました。キリストの復活こそ最大の奇跡です。
そしてイエス・キリストを救い主として信じる私たちも、イエスが復活されたように、私たちもたとえ死んでもこの世の終わりに永遠の命に復活し、天の御国に入れていただけるという希望が与えられています。
ベンハーという有名な映画がありますが、この映画の作者は最初キリスト教撲滅論の本を書いて、キリスト教をなくしてしまおうと考えていました。しかし彼は調べれば調べるほどキリストを否定することが難しくなり、途中でイエス・キリストを救い主として信じるクリスチャンになってしまいました。
聖書は神話や作り話の本ではありません。天地万物を作られた神様からの愛の手紙、ラブレターです。
私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。I love you と聖書の神様は私たちを招いておられます。
まだ一度も教会に行かれたことがない方も、ぜひお近くの教会を訪ねてみてください。大抵の教会は日曜日の10時半から礼拝が始まります。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
10月にまた
お耳にかかりましょう。